If you have a Bible, can you please open your Bible to Matthew? We're going through the book of Matthew.
はい、それでは、マタイの福音書を開きください。
And, yeah, we're in Matthew 26 this morning.
今朝は、マタイの福音書の26章になります。
As we go through the book of Matthew, let's read verses 1 through 5.
では、マタイの福音書26章の1節から5節をお読みします。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、二日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ、殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから、と話していた。
Okay. First of all, Caiaphas was the high priest.
まずこのカヤパという人、彼は大祭司でした。
How are we doing there, Gary? We got everything? Oh, okay. Don't know where that buzzing's coming from. So at the time that Israel...At this time, the Romans were ruling over Israel, and the Roman government appointed the high priest.
この当時、イスラエルはローマに支配されていました。そして、ローマ軍が大祭司を、彼らの大祭司を、指名していました。
So, Caiaphas was actually a descendant of Aaron, just as the law said it should be, but he was pretty much just a puppet of the Roman government.
ですからこのカヤパという人は、もちろんこの法にのっとって彼はアロンの家 の, あの子孫になりましたけれどもでしたけれどもでも、かなりこのローマ政府の、操り人形のような人でした。
I think it's really interesting in the scriptures how you can see, you see the will of God and the will of man and they're sort of coming into to, coming up against each other.
ここを見ますとですね、非常に面白いなと思うのは神の御心とそれから人の思いというものがいかに相反しているかというのが分かります。
Look, in verse 2, Jesus said, I will be crucified on the Passover.
2節のところで、イエスは、2日経つと私は十字架につけられるということを言われました。
And then there in verse 5, the leaders are saying, not during the Passover.
でも、その後の5節のところで指導者たちはこの祭りの間はやめておこうと言います。
And of course, God's will prevails. God's will is what prevails, and it always does.
もちろんですね、神の御心がいつも勝ります。いつもそれが成就します。
And today, as you look at this story, notice how God's will prevail. The darkness is very, very dark, but in the back.Even in the midst of this very dark time, you see God's will being worked out exactly as He said it would.
この神の御心というのは必ず常に勝っています。どんなに暗闇の中にあっても、このまさに暗闇の真っ只中でにあっても、その背景に神の御心が働いておられて、そして神の御心だけが成就していきます。
Jesus was not, one thing to remember, Jesus was not just a victim of the whims of some evil people.
まず、イエスは決して単なるこの気まぐれなですね、悪い人たちの、その犠牲者になったということではないということを覚えておいてください。
And it wasn't like, you know,They just took Jesus and did what they wanted to him. Everything is happening as God is allowing it to happen.
ただ彼らが、イエスを捕まえて、そして、自分たちでしたいことをしたということではなくて、神はすべて何が起こるかというのをご存知でした。
And we're going to see many prophecies are fulfilled during this time.
そしてこの時代に多くの予言が成就されていくのを見ることができます。
To exact detail.
もう本当に詳細に至るまで成就していきます。
Now it's the Passover.
で、これは過ぎ越しの祭りの時でした。
Now remember the Passover, it was first instituted when the Israelites were in Egypt, and God was bringing them out of Egypt. Under the leadership of Moses.
この一番最初の過ぎ越しというのは、イスラエルの民がまだエジプトにいたときに、このモーセの指導のもとに、まあ、エジプトからイスラエルが導き出された、その晩のことです。
Through Moses, God did powerful miracles.
モーセを通して、非常に力強い奇跡がたくさん行われました。
He sent plagues on the Egyptians.
彼は、エジプト人の上に多くの災いをもたらしました。そしてその最後の災いが、この最初に生まれ、家に最初に生まれた長子が死ぬという、そういった災いでした。
And that was on the night before they were going to be delivered from Egypt.
で、それは、このイスラエルの民がエジプトから導き出される前の晩に起こった出来事です。
And that night, as the angel of death was going throughout the land and all of the firstborn were dying, the Lord commanded the Israelites to kill a lamb, a Passover lamb, and put its blood on the doorposts, on the top and the sides of their doorposts.
死の使いが、この土地全体を通るときに、その家の長子、長男の子供が死んでいきます。でも、神はこのイスラエルのために言われました。子羊をほふって、そしてその血をドアの門柱のところに塗りなさいと。
And when the angel, God said, when the angel of death would see the blood, he would pass over the house. They would be safe.
そしてその死の使いが、通り過ぎるときにその家の門のところに血が塗られているのを見ればその家を過ぎ越してくれました。
Now this was a clear picture. God, way back in the Old Testament, God is giving a clear picture of what would later happen when His Son Jesus, the true Passover Lamb, would be sent to take away the sins of the world.
で、これは、明らかに後に起こる出来事をはっきりと表していますけれども、神がやがてイエスを送られて、そしてイエスを通して何をされるか、それの型となっている出来事です。
Remember the John the Baptist when he saw Jesus, he declared in front of all the people, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world."
バプテスマのヨハネがイエスを見たときにこのように宣言しました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。
It was God's plan throughout the ages.
これはすべてこのずっと歴史を通して神のご計画でした。
That at this time, he was going to send his son to be a sacrifice, to be the perfect lamb, the Passover lamb.
この時に神はまずにご自身の一人子を完全なる生贄として、過ぎ越しの子羊として、ほふるために送られました。
And whoever has faith, puts their faith in Jesus, in the blood of Jesus, is free from the fear of death. It's free from the judgment of God, because God's judgment will pass over us.
そして、誰であれ、このイエス・キリストの流してくださった血を信じる者たちは、死の恐れから、解放されます。神の本来受けるべき、裁き、神の裁きを神が、私たちを過ぎ越してくださいます。
Okay, let's read on. Let's go from verses 6 through 13.
はい、では先に行きます。6節から13節。さて、イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。 貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。
Now, Bethany was a small town. It was just over the Mount of Olives from Jerusalem.
このベタニアというのは、非常に小さな町で、エルサレムからまさにこのオリーブ山を越えたすぐ隣にあった町です。
And Jesus often stayed there.
イエスはよくそこに滞在しておられました。
When he was in Jerusalem.
エルサレムにおられた
ところですね。 It was the place where Mary and Martha and Lazarus lived.
そこは、マリア、マルタ、そしてラザロの兄弟が住んでいた町でした。
And in fact, John, in John chapter 12, he tells this same story, and he identifies the woman as being Mary.
そして実際ですね、ヨハネもヨハネの福音書の中で同じ話を記載していますけれども、それによりますと、この女性というのがマリアであるということがわかります。
And in John's account, Martha is busy serving and Lazarus is up there sitting at the table.
そしてそのヨハネの福音書を見ますと、マルタは、一生懸命給仕をしていました。そしてラザロ、兄弟ラザロは、食卓についていました。
Perhaps...They were using Simon's house. Perhaps Martha borrowed his house because it was a bigger place and because they had more guests.
おそらくですね、彼らはシモンという人の家を借りていたのではないかと思われます。その方がおそらくもっと大きくて、大勢のお客様を迎えることができたんでしょう。
Just one suggestion. But Simon, evidently Simon was healed of his leprosy because he's called Simon the leper.However, lepers weren't allowed to live with the general population. They had to be separate. The fact that he was public, his house was public, points to the fact that he was probably healed by Jesus of his leprosy.
でもおそらく、ここで雷病人シモンと書かれていますけれども、このシモンという人は、雷病であったことが分かりますけれども、このように人を招いて家に招いているわけですから、この時はもう明らかに雷病が癒されていたということが分かります。当時は雷病人というのは、公の中で生活することが禁じられていましたから、こうやって人を招くことができるということはもう癒されていたということが分かります。
But imagine who was at this party. Imagine what the atmosphere was like.
でもちょっとこの宴会を想像してみてください。誰がそこにいたでしょう。
Here have Simon, who was healed of his leprosy.
まずこの雷病が癒されたシモンがいました。
Also sitting up there at the table, there's Lazarus. Remember Lazarus, he had died and he was brought back to life by Jesus.
そしてまた、ラザロがテーブルについていました。このラザロという人は一度死んで、そしてイエスによってその命がよみがえらされた人です。
Everybody in the room there had been touched by Jesus in one way or another.
この部屋にいた全ての人が、何かしらの形で、イエスに触れられていた人たちです。
They were befriended by Jesus. They were forgiven.
イエスに助けられたり、また許されたりした人たちです。
All of these good things, that all of the grace that they had received, it was all because of Jesus.
このすべての良いもの、この大きな恵みというのは、これはすべてイエスによってもたらされたものでした。
So Mary takes out, it says, an alabaster flask of perfume and begins anointing Jesus with it.
マリアは、この石膏の壺を持ってきて、そしてイエスに香油を注いだとあります。
Now, alabaster is a stone, like limestone, a very brittle stone. So the only way that she could use it, what she did, she would have broken off the neck of it and then poured it out.
で、この石膏の壺なんですけれども、石膏は、石灰のようなものでできているもので、これを、香油を注ぐためには、その首の部分を 折って壊して使わなければいけません。注ぐということをします。
Not like the perfume, you know, not like the little, you know, dab.
普通のですね、なんか香水のようにこうちょっと少し垂らしてこうつけるような、そういったものではないということです。
But it was very valuable.
そしてこれは非常に価値のあるものでした。
John 12:5 tells us that the cost of the perfume was 300 denarii. We see that in the same story in John, which was over a year's wages for the average person.
ヨハネの福音書を見ますと、まあ、同じ話が書かれていますけれども、ヨハネの12章の5節のところで、この香油が300デナリの価値のあるものであるということが分かります。そして当時この1デナリというのが、まあ、平均的な1ごめんなさい、300デナリというのはだいたい平均的な1年分の報酬に値します。
Now, that's a lot.
非常に大きな高価なものです。
I mean, when I go into the department store, if I'm ever there, I'm never in the perfume section, but I'm looking at these little bottles and I look at the price and, whoa, that's a lot of money.
私はまあ、ほとんどデパート行っても香水売り場なんて行きませんけれども、でもそこに行ってこんな小さな瓶の香水を見るとその値段に非常に驚きます。
But this was even more. This was a lot more.
でももうここに出てくるのはそれ以上の全然もっと価値のあるものです。
But Mary, as we see, is a real example. She's a worshipper.
もうここでマリアという女性は非常にこの礼拝者であるということがよくわかります。
In fact, whenever we see her in scripture, whenever she comes up, she's always at the feet of Jesus.
マリアがこの聖書の中で彼女を見ますと、いつも彼女はイエスの足元にいました。
She loved Jesus.
彼女はイエスを本当に愛していました。
And she's demonstrating that now by giving this what's very, very valuable.To her. She's giving it, just pouring it out on him.
そしてその愛を示すのに、今彼女は自分の持っていた非常に高価な香油を彼に注ぐという行動を通してその愛を示しました。
Now the disciples objected to this.
けれども、弟子たちがそれに異議を唱えます。
What a waste!
なんという無駄なこと。
I mean, she should have given that to the poor.
あれはもう貧しい人に渡すべきじゃなかったのか。
Now, when John tells the story, he says that it was Judas who objected to it.
ヨハネを見ますと、この最初に反対したのがユダであるということがわかります。
And what probably happened was Judas was the first to say, and you know what happens when somebody is, oftentimes, if somebody's negative or they voice a negative opinion, it influences other people.
おそらく何が起こったかというと、よくあることですけれども、誰かが、一人が否定的なことを何か口にすると、その周りの人たちがそれに影響を受けて同じように追随していくということがよくありますけれども、おそらくユダが最初に話した
んじゃないかと思います。 And so I'm sure they just, yeah, the other disciples joined in. Yeah, you're right, that is a waste.
ユダが最初に口火を切って、そして周りの人たちが、あ、確かにそうだ、それはもったいないと。いうふうになったんじゃないですか。
Now, again, in John, John tells us Judas didn't really care for the poor. Judas was keeping the money. He was the treasurer, and he used to skim off. He was stealing from it. So he wanted more money in there because it was more money for him.
で、ヨハネの福音書を見ますと、さらにこのユダは別に貧しい人のことを心にかけていたわけではないということがわかります。彼は、この金入れを預かっている人でしたけれども、実際そこから自分で盗みを働いていましたし、彼は自分のためにもっともっとお金が欲しいという、そういった心を持っていた人です。
Now, the disciples didn't know this. I think they were just probably carried along with this complaining.
もちろん弟子たちはその時はまだそのことは知りませんでしたから、ただユダに従って同じように、文句を言っていたのかもしれません。
But when you think about it, when you look at this, you think, what right did these disciples think that they had to tell Mary what to do with her perfume?
でも、ここを見ますとですね、なぜ弟子たちは自分たちがですね、マリアが自分の持っていた香油をどうするべきかということを弟子たちがマリアに命令するような、そんな権利が一体どこにあると彼らは思っていたんでしょうか。
It belonged to her.
それはその行為はマリアのものでした。
It was hers to give or not to give.
ですから彼女がそれを与えるか与えないかというのを決める権利があったものです。
And, you know, it's such arrogance they had.
ですから弟子たちは本当にこの傲慢さをここで持っています。
But Jesus speaks up for Mary.
ここでイエスが、まあ、マリアの、まあ、肩を持つといいますか、マリアのために語ります。
She has done a good thing.
彼女は良いことを、立派なことをしてくれたのだ。
And he said, you know, you're always going to have the poor with you, but you're not always going to have me.
あなた方は常に貧しい人がそばにいるけれども、いつも私がそばにいるわけではないと言われました。
And we need to remember, never forget, Jesus is more important than any cause.
私たちは絶対忘れてはいけないのは、イエスがどんなその動機になるよ、動機よりもどんなものよりも一番 大切なものであるということです。
No matter how noble the cause is, you know, even the cause of feeding the poor, it's not more important than Jesus.
どんなにそれが非常にまあこう尊い動機だったとしても、例えば貧しい人に何か食べさせてあげるとか、そういったことだったとしても、イエスが一番重要でなければなりません。
Because if a ministry, if a cause or even a ministry becomes more important than to a person than your love for Jesus, something's wrong.
どんなミニストリーも働きも、イエスご自身よりもその働きの方が重要になってしまったら、それは何か間違っています。
And we should, you know, whatever you're doing, if that's the case, we need to stop and reevaluate why we're doing what we're doing.
そうなったら、私たちはそこで一回立ち止まって、もう一度再点検して、確認してみる可能性、必要があります。なぜ自分はこれを行っているのか。
Love for Jesus needs to be the motivation for all that we do.
イエスに対する愛が、私たちのどんな行いに対するものでもその動機となっていなければいけません。
Worshipping Jesus should have priority over everything else.
イエスを崇めるということがどんなことよりもまず第一優先とならなければいけません。
And now when Mary put the perfume on Jesus, you can imagine that sweet fragrance of the perfume. It went throughout the whole room.
マリアがここでイエスに香油を注いだときに、そのかぐわしい香りが部屋中にこう行き渡ったと思います。
Not only was Jesus benefiting from the sweet fragrance of the perfume, but everyone was. And Mary herself was. She would have smelled of the sweet perfume.
イエスだけがその香油を注がれたイエスだけがそのかぐわしい香りに満たされたわけではなくて、そこにいた周りの人たちみんな、彼女自身も含めてその香りの中に包まれたと思います。
And I think this is a good picture of what happens spiritually. When we worship Jesus, we're changed.
これは本当に霊的なこの空気がこう変わっていくという、今の私たちにも当てはめることができると思います。私たちが主を礼拝していくときに、崇めるときに、私たち自身が変えられていきます。
Our lives become sweeter.
私たちのこの人生がよりかぐわしいものに、甘いものになっていきます。
And the atmosphere around us is much sweeter. There's a fragrance of Christ.
そしてこの周りの空気もよりこうかぐわしいものになって、このキリストの香りが放たれていくようになります。
And this is why worship is to have the central, it's to be the core of your life, worshiping Jesus.
だからこそこの礼拝というのが私たちの人生の中心であるべきなわけです。これが周りをこう変えていくものだからです。
It's neverIs the Rehai the right word worshiping? Rehai is not just a meeting. Okay. I'm sorry, I'm having a Japanese lesson up here. It's never a waste to worship the Lord.
この、礼拝と言いますけれども、この日曜日に集まって教会でやることだけではなくて、神を崇めるという行為ですね。これが、私たちを変えて、この周りの空気もこう変えていきます。
When I'm thinking of worship, I'm thinking of expressing your love and your devotion to Jesus.
私がこの、神を崇めるということを考えるとき、礼拝ということを考えるときに、それは神に対して持つ自分の愛を神様に表現するということだと思います。
You know, that can be done in a variety of ways. There's many ways to do that.
で、そう考えますと、その方法というのは様々なやり方があると思います。
And I believe that when we do that, when our heart is, when we have that attitude that we are doing what we're doing, in order to, we're giving this, we're worshiping the Lord, we're wanting to express our love toward Him, He is pleased to receive that.
私たちがこの行うことというのが、私たちが神を愛し、それを表現するために何かを行うのであれば、それを 神は本当に喜んで受け取ってくださいます。
And just like Jesus said of Mary, He says of you, you're doing, what you're doing is a good thing.
そしてイエスがまさにこのマリアがしたことに対して立派なことをしてくれたんだと言ってくださったように、それを受け取ってくださいます。
Now there are various ways that people express their love for the Lord.
そして、実はこの主に対する愛を表す表現方法というのは、たくさんいろんな方法があると思います。
Now in English, often when we say worship, we think of singing. So we think our worship songs, and definitely that is one way.
で、英語ですとこのワーシップという言葉になりますけれども、ワーシップっていうと、賛美とも訳されます。で、もちろんこの賛美、主に向かって歌うということも、この愛の表現の
But we also worship the Lord. We worship the Lord through our giving.
でもまた私たちはこの何かを捧げることを通して主を礼拝する、崇めることができます。
And we worship the Lord through what we do, through our actions.
私たちが行う何か行動を通して主を崇めることができます。
And if you do these things with the right attitude, if your heart is in it, you're doing this for the Lord, you can be sure.He receives it. It's a good thing to him.
そして私たちが何かそれを行うときに心が伴っていて、本当に主のためにと思ってやること、それを主は本当に喜んで受け取ってくださって、良いこと、立派なことをしてくれたというふうに。
Now Mary, in this case, Mary is giving her perfume. That's what she has.
マリアはここで、香油を注ぎましたけれども、この香油が彼女が持っていた、捧げられる持っていたものでした。
Now, you may have something else.
皆さんは皆さんで別のものを持っていらっしゃると思います。
You know, when I was thinking about this, I was thinking about one of the best ways that we worship the Lord. One of the things that we can give Him that's valuable to us is our time.
主に対して、私たちが捧げられる、その取ることのできる礼拝というか、神を崇める行動の一つ大きなものとして私は考えられるのは、私たちの時間というものを捧げられると考えられます。
Because in a lot of ways time represents, especially in the busy culture we live in, time represents your life.
特にこの忙しい時代に生きている私たちにとって、時間というのは本当にまさに私たちの人生そのものを表していると思います。
And when we have a mentality, and when you set aside, okay, you know, I have things to do, but I am setting aside, this time is for the Lord.
そして、この時間を他にもいろいろやらなきゃいけないことあるけれども、この時間を主のために捧げるというふうに、この性別して取り分ける時間を作るということ。
It becomes special, and the Lord receives that.
それは、そうすることによってそれが特別なものになって、主はそれを受け取ってくださいます。
You know, we come together when we worship, like on Sunday morning here. That is the attitude to have. It's like, I'm going to worship because this is my time to worship the Lord.
ですから、この こうやって日曜日に共に集まって礼拝をするこの時もまさに、私たちはこの時間を私は主を礼拝するために捧げますというそういった心の、思いで、礼拝をするというのを本当に主は喜んで受け取ってください。
Now there may be a lot of benefits. Maybe there are other things. Maybe we get fellowship. Maybe we're liking this or that. And that's okay. But what at the core of what we're doing is that we're saying, Lord, this is the time when you're exalted. This is time I worship. I set aside this time to worship you.
もちろんこの教会に来ることでいろいろさまざまなあのものを得ることができると思いますし、いろんな交わりや、私はこれが好き、あれが好きというものもあると思います。そういうものはいいんですけれども、でも一番核となる部分、中心となるものはやはり私はこの時間を性別して主を礼拝するために捧げますというその態度で、礼拝をするということです、ね。
And you know, this is the same way with our private devotions. When we say, okay, I'm gonna set aside. This is my time to be with the Lord.
これは個人的なデボーションの時間にも言えると思います。この時間を今私は主に捧げますと。
And that's a beautiful thing.
これは本当に美しいことです。
And but you know there are other things. There's all kinds of things. You know that ways. It's a matter of an attitude. It's not really the thing, but it's the attitude and ways which we give to the Lord.
他にもいろんな方法があると思います。そしてそれは何をするかが大事なのではなくて、どういう心でそれを行うかということが大事で、どういう心を持ってその私たちは捧げられるものを捧げると。
Whatever way you feel, go for it, you know?
そしてもし皆さん何かこういうことができるかなって思ったらば、ぜひそれを行ってみてください。
Maybe you sing songs to the Lord. Maybe you write songs. Maybe you know you'd be embarrassed if somebody else heard them, but you can be sure the Lord loves them. He thinks it's great.
もしかしたら何か歌を通して賛美をすることができるかもしれませんし、自分で賛美を作ることもできるかもしれません。他の人に聞かれたら恥ずかしいと思うかもしれないけれども、主はそれを聞いて本当に喜んでくださいます。
Or it could be, you know, anything, but don't be discouraged. I want to say, when you do this, when you step out and you're saying, I'm going to worship the Lord with my life, know this, that there is going to be a negative voice.That's going to come in your mind and says, "What a waste!"
そしてですね、この一歩踏み出して、何か行動を持って主を礼拝しようとするときには、必ず否定的な言葉も聞こえてきます。で、なんても無駄なことをという言葉が聞こえてくると思います。
Just like that, this attitude of Judas and the disciples, what a waste!
このユダやまた弟子たちが言ったようになんて無駄なことをするんだという。
Look, you know, that's how the flesh is always feeling toward worshiping God.
それがこの肉が常に持っているものであって、イエスをこう崇めようとするときにはそういう肉が反応してきます。
And the attitude of the flesh is always, dude, you don't want to waste your life for Jesus?
そして肉はですね、常にそんなイエスのために人生を無駄にするなんて。
It's a beautiful day. You know what? You're gonna waste this weekend going to church?
こんなに晴れて気持ちのいい日じゃないか、そんな週末に教会に行って時間を無駄にしちゃうのか。
Or whatever. You know, I'm just trying to think of examples, but I think you'll find that true in your life. But you know, don't pay attention to that.
まあ、そういった例を、まあ、ちょっと考えてみただけなんですけれども、そのような声が聞こえてくると思いますけれども、それに耳を傾けないようにしてください。
It's not a waste.
決して無駄なことではありません。
You may want to do something for the Lord. You may try and you're trying to okay, this is what I want to do for the Lord. And then you may face that discouragement. Maybe even a person will have an attitude like, what are you doing that for?Don't believe it. Be like Mary. Just press into Jesus. Say, "This is my gift to the Lord."
何かをこう主のためにしようと思ってやっているときに、またやろうとするときに、 このようにその気持ちをくじくようなこと言葉が聞こえてきたり、または人を通して何やってんのそんな無駄なことをと言われたりすることもあるかもしれませんけれども、でも決してそれで落ち込んだり、それに耳を傾けたりしないでください。マリアのようにもう本当に自分はこれを主に捧げるんだと言って、もうそれに突き進んでください。
All right, let's read verses 14 through 16.
はい、14節から16節を読みします。その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。
Judas's life is such a tragedy.
この、イスカリオテのユダという人の人生は本当に悲劇的なものだと思います。
He had one of the greatest opportunities that anybody in history had.
彼はこの歴史上の人物の中で誰よりも本当に素晴らしい大きな機会を与えられた人の一人です。
He was chosen by Jesus to be one of the twelve, one of the exclusive disciples.
彼はイエスによって選ばれました。しかもその本当に特別な十二弟子の一人として選ばれました。
He was able to be with Jesus. He was able to minister. He was able to be there firsthand and see these miracles taking place and listen to Jesus' teaching.
彼はもう常にイエスと共に歩むことができたし、彼のその働きの中に加わってですね、一緒に参加することもでき、多くの奇跡をたくさん見ることもできましたし、直接イエスから教えを受けることもできました。
And even above this, Jesus considered him to be his friend. He was a friend of Jesus.
そしてそれらに勝って、なおかつイエスは彼のことを友と呼んでくださいました。
But he betrayed Jesus.
けれども彼はイエスを裏切りました。
Now we know again from John that Judas loved money. He was a thief.
ヨハネの福音書から、ユダがお金を非常に愛していて盗みを働いていたということが分かりました。
And you know what a contrast he is. Judas and Mary.Here in this scripture we're reading this morning, there's such a contrast.
この今朝読んだ箇所で、このユダとそしてマリアとこの二人がの対比がいかに大きなものかということがよくわかります。
Here is Mary. She takes what's most valuable to her and just pours it out on Jesus.
マリアは本当に非常に高価なものをもう惜しげもなくイエスに注ぎかけて。
And here is Judas. What will you give me? You know, he's give me. What will you give me if I betray him to you? He says to the priest.
それに対してユダはもし私がイエスを裏切ったら引き渡したらいくら私はもらえるんですか。
What can I get? You know, Mary is giving, pouring it out to Jesus. He's like, what can I get?
マリアは自分の持っているものを差し出しましたけれども、ユダは自分がいくら受け取れるかというところにこだわりました。
The 30 pieces of silver that he received were worth about 2,500 yen.
彼が受け取ることになっていたこの銀貨30枚というのは、だいたい約2500円ぐらいの価値のものです。
What Mary gave was a year's wages.
それに対してマリアが与えたものというのは1年間の報酬分ぐらいのものでした。
But The Bible warns us: keep free from the love of money.
聖書は本当に私たちにこのお金を愛すること、富を愛することからに対する警告というものを与えています。
It has destroyed so many people.
それは多くの人たちを滅ぼしてきました。
So many families. You talk about betrayal here. Families get torn apart by the love of money all the time.
そして多くの家族がこの金銭を愛するがゆえに滅んできました。
Well, what I find interesting, even in the middle of this dark, I mean, this is evil, this stinks. There's this fulfillment of prophecy.
そしてこの、まさに暗闇の行為、 本当にこの汚らしい行為すらもこれも実は預言の成就でした。
In Zechariah 11:12, it was prophesied so clearly that Jesus would be betrayed for 30 pieces of silver, the exact amount that Judas was given.
ゼカリアという人は11章の12節のところで、イエスは銀貨30枚で裏切られるというふうに予言しましたけれども、まさにその同じ額がユダが受け取ることになった
のでした。 Psalm 41:9 spoke about how Jesus would be betrayed by a friend.
また詩編の41編にはイエスが共に裏切られるということが予言されています。
let's read verses 17 through 19.
17節から19節をお読みします。さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで過ぎ越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして過ぎ越しの食事の用意をした。
The Feast of Unleavened Bread was a feast that lasted a week, and it was right before the Passover. So actually it was, many people see it as part of the Passover, the Feast of Unleavened Bread and Passover.
この種を入れないパンの祭りというのは、期間があるわけですけれども、ちょうどこの過ぎ越しの食事をする前日にその祝いのが行われますので、だいたい過ぎ越しの祭りとパン種を入れないパンの祭り同じ期間のものとして捉えられます。
And the Passover meal was a special meal that was to be prepared. There were instructions given in the law on what they were to prepare, how they were to prepare it.
そしてこの過ぎ越しの食事というのは特別な食事で、立法にも、指示がある通りに特別な方法を持って準備をする必要があります。
It was full of symbolism.
これはすべてさまざまないろんなことの象徴になっています。
It was to be prepared with special herbs.
特別なまず苦菜を用意したり。
The bread was to be without leaven.
パンはパン種を入れないで焼くものです。
And so it took a little while to prepare, so that Jesus sends his disciples to make these preparations.
ですからこの食事を用意するのにもちょっとこう時間がかかりますので、弟子たちを送ってまずその準備をさせました。
Okay, let's read 20 through 25. 20
節から25節。さて夕方になって、イエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人、うち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と変わる変わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。
I've been asked before, you know, whether or not I thought Judas went to heaven.
私は以前にこのイスカリオテのユダは天国に行ったと思いますかという質問を受けたことがあります。
Well, personally, I don't think he did because Jesus said that it wouldn't here. Jesus said that it would have been good for that man, speaking of Judas, if he had never been born. Now, if Judas had indeed gone to heaven, then that wouldn't be true. I mean, he would.
でも私は個人的には言ってないと思います。なぜならばここでイエスがユダのことに関して人の子を裏切る者は生まれない方が良かったと言われてますから、もしユダが最終的に天国に行ったのであれば、この語ったことが事実ではなくなってしまうということになります。
But for that matter, you know, it's true when you think about it, it would be better for a person not to have been born If they don't get saved, if a person doesn't go to heaven, or if they go to hell, it's like it seems it would be better they wouldn't even be born.
そのように考えますと、これは実は誰にでも当てはまるのではないかなと思います。誰でも救われないで地獄に行ってしまうよりは、生まれない方がその人のために良かったというふうに言えるのではないでしょうか。
But the Lord gives us life, and
でも主は私たちに命を与えてくださり、そして機会を与えてくださっています。
The disciples, now, which you have to realize, the disciples did not suspect that Judas was the one that would betray Jesus.
ここで弟子たちはまだユダが裏切るのだというふうには疑ってはいませんでした。
He didn't stand out from the rest of the disciples.
彼は他の弟子たちに比べて何か特に目立っていたわけではありませんでした。外見だけ見ていると別にそんなに悪い人のようには見えませんでした。
So when Jesus said, "One of you will betray me," the disciples were like shocked. They were like, "Who? Is it me?"
ですから、イエスがあなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われたときに、弟子たちはみんなショックを受けて、それは私のことですかと。
I heard one person say that if Jesus were to say that today, people would probably wouldn't say, "Is it me?" They would say, "Is it her? Is it him?"
ある人がこういうのを言ってるのを聞いたことがあります。もし今日イエスが同じことを私たちに言ったとしたら、それを聞いた私たちの反応は、それは私のことですかっていうのではなくて、むしろそれは彼女のことですか、彼のことですか、
anyway,
反応じゃないかなと。
Let's read verses 26 through 30.
では26節から30節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってからみなオリーブ山へ出かけていった。
I was reading a really interesting article about this Passover meal and how they would eat it. It was very ceremonial.
この過ぎ越しの、食事なんですけれども、これに関する非常に興味深い記事を読みましたけれども、とてもこの過ぎ越しの食事というのは意味のある、そして形式にのっとったものであります。
I mean, it wasn't just like they're just sitting around talking and, you know,chowing down. It was like there was a special order to the meal.
ただこう座ってですね、楽しみながら食べるということではなくて、順番がきちんと決まった順番があります。
They would take a cup, and then they would take the cup, pass it around. Then they would eat. There would be a certain time they would eat a certain food, and then they would eat the bread, and then the meal in a certain order. Then they had another cup, and I believe that there were three cups.
まずカップにブドウ酒を注いで、それを順番に回して飲んでいきます。そして、食べ物を食べますけれども、それもこう順番が決まっていて、一つ一つに意味のあるものを、その決められた順番通りに、食べ物を食べて、パンを食べて、そしてまたカップを取って、杯を取って、でこの杯も3回の杯があります。
But the last cup was called the Hallel, the cup of the Hallel, and then they would take that, and that would conclude the meal.
そしてこの最後の杯を、ハレルの杯というふうに呼びますけれども、これを、飲んで、そして、この最後の過ぎ越しの食事の最後と。
And that was the cup where Jesus said, "This cup is a new covenant in my blood."
そしてここでイエスがこの杯はと言って取った杯がこの最後のハレルのカップと言われる杯になります。
Now I wonder when Jesus, we know Jesus was speaking here about his crucifixion, about his body being broken, about his blood being spilled.
私たちはここでイエスがこの語られているのはご自分の十字架のことである、ご自分の裂かれる体のことを語っているというのは今わかります。
But I wonder what the disciples were thinking when they heard him saying this.
でもこの時弟子たちはイエスがこのように言われるのを彼らはどういうふうに聞いていたでしょうか。
When he talked to, this is the blood, my blood. It's like, what's he saying? I imagine they were very confused.
これは私の血ですと言われるのを聞いて、一体何を言ってるのだときっとおそらく混乱したことと思います。
But here Jesus is speaking of the most wonderful thing.That has happened in the history of mankind.
でも実はここでイエスは、が語っておられるのは本当にこの人間の歴史の中で最も素晴らしい出来事が起こった出来事の中で最も素晴らしいことを今イエスは語っておられます。
A new covenant is beginning.
この新しい契約というのは始まりを表しています。
The door to God which had been closed since the beginning was being opened.
この神への道というものが閉じられていた神への道というのが今ここで開かれました。
Jesus was about to take careof the biggest problem of humanity, and that's the problem of sin, which had separated us from God.
イエスはまさにこれからこの人間の抱える最も大きな問題に立ち向かおうとされています。それは、罪の問題であって、神と人とをこう分けてしまった、離してしまった、原因となるその罪の問題です。
Jesus was about to defeat sin and death for all eternity.
イエスはまさにこれからこの永遠のために罪と死に対して、これをに立ち向かって打ち勝とうとしてくださっています
。And all of this is happening against a backdrop of a very, very dark backdrop.
これらのこと、すべて起こったこれらの出来事の背景というのは非常に暗闇、真っ暗な部分です。
It's a backdrop of betrayal.
そこには裏切りがありました。
I mean, that is one of the most bitter experience of human, that humans experience.
この裏切りというのは私たち人間が経験する非常に最も苦い経験だと思います。There's
this anger and hatred by people. They want to kill Jesus.
そして、この背後には人の怒りであるとか憎しみというものがありました。人々はイエスを殺そうとしていました。
So dark.
非常に暗闇です。
But this is the gospel.
でもこれが福音です。
Jesus came into the darkness, the darkest of darkness.
イエスはこの真っ暗闇の中のもうさらに暗闇のところに来てくださいました。
And he came to us. We are all lost.
私たちのために来てくださいました。私たちはみんな失われていたものです。
You know, there's not that much difference between us and Judas.
私たちとそれからこの裏切ったユダとにあまり大きな違いはありません。
Judas pretty much represented all of mankind.
ユダという人は本当に私たち人間をよく表していると思います。
We all would betray God.
私たちはみんな神を裏切っていました。
We were all lost in this darkness. It was dark, very dark, and we had no hope.
そして本当にこの暗闇の中にもう失われてさまよっていました。もう何の希望もない状態でした。
There was no way we would find God on our own.
私たちの力では決してこの神に到達する道を見つけることはできませんでした。
But here is Jesus. He comes down the perfect. I mean, he's God, perfect love, light. He comes right down into the darkness.
でもここにイエスという方が来られました。この方は神であり、愛の方であり、そして光である。この方がこの 真っ暗闇の中に来てくださいました。
And he offers himself in order for there to be a new covenant.
そしてご自身の体を捧げて新しい契約を作るために来られました。
So right in the middle of the darkest place, he opens a door into the light. He opens the doorway to God.
ですからこの真っ暗闇の真っ只中に、その神へ続くその道を開いてくださいました。
And this is the core of the gospel.
これが福音の中心です。
You know, all of the other things that Jesus did, all of his miracles, all of his wonderful teachings, they are wonderful, they're a blessing. But they're all secondary to this.
イエスが行われた他のさまざまなこと、奇跡であったり、癒しであったり、奇跡であったり、また教えであったり、そういったものは本当に大きな祝福ですけれども、でも実はそれは二番手に過ぎないことです。
Never forget this.
決して忘れないでください。
Don't lose sight of it. Don't let it fade away.
どうか本当にこの中心となる部分を忘れないでください。それがこう過ぎ去ってしまわないようにしてください。
This is the greatest thing.This is what Jesus is doing, and he's doing it by himself. There's nobody that this is completely done by Jesus.
イエスが行ってくださったこと、イエスはたった一人でそれを行ってくださいました。それを私たちは忘れないようにしなければいけません。
I thought it would be appropriate this morning. I know normally we have communion every, we still do the first of every month, but we're going to have communion again this morning.
この教会では毎月月の第一日曜日に聖餐式を行っていますけれども、今日は特別に聖餐の時をこれから持ちたいなと思います。
But I thought it'd be a good time as we were looking at the scriptures to do this, to remember the work of Jesus.
ちょうどこの今朝学んだ箇所を受けてですね、イエス様が行ってくださったことを覚えるのに
そうい
い機会ではないかなと思います。
Maybe Gary and musicians could play and
じゃあ賛美チームに賛美をしていただきましょう。
And we're gonna Takashi-san's gonna be passing around the grape juice and bread.
今から高橋さんがパンとジュースを配ってくださいます。
And if you're a believer in Jesus, if you've accepted Jesus as your Savior.Feel free to go ahead and take it.
もし、皆さんがイエス・キリストを信じておられるのであれば、どうぞご自由に取ってください。
But if not, if maybe you don't, if not, you haven't decided and you don't have to take, just let it go by.
でもまだもし信じてないとかはっきりわからないという方はそのままそれを隣に回してくださって結構です。
And then the rest of us or all of us, let's just now kind ofSpend time before our Lord.
それでは今配っていただいている間、それ
で Meditating on Him and great things that He's done for us. Let's do that right now.
主がしてくださったことを思い巡らしたいと思います。